休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。
はい、議長。
1番中村です。
よろしくお願いします。最初に選挙年齢18歳引き下げに伴う陸別町の取り組みについてお伺いいたします。今年の6月に公職選挙法の一部が改正され、来年の6月から施行されることとなりました。この改正により年齢が満18歳以上の人が選挙に参加できることになりました。来年7月予定の参議院選挙から新たに加わる有権者は240万人、全有権者の 2% となるそうです。高校生も18歳になっていれば選挙権が与えられることから、学校での教育も大変重要になってくると思います。小学校中学校では社会科や公民の授業で民主主義や政治参加について学習していますし、児童会生徒会の選挙でもきちんと責任者を置いて体験的な活動もされています。しかし北海道の選挙管理委員会などは高校への選挙出前授業など啓発活動は行っていますが、小学生中学生向きには今のところ動きはないようです。中学を卒業して就職をする子もいるかもしれません。今日見学に来てくれている6年生もあと6年後には有権者となります。陸別の子は陸別で育てるという教育理念のもと、早い時期からの一歩踏み込んだ働きかけが必要ではないかと思いますが、お考えをお伺いいたします。
はい、議長。
吉田教育長。
ただいまの質問に対しまして、私の方から、答弁したいと思います。議員お話の通りですね、公職選挙法が改正になりまして、来年の6月19日に施行ということになります。現在ですね、総務省それから文科省がですね、高校向けの副教材といたしまして、私たちが開く未来の日本の未来という副教材を作成しております。これは本年の9月29日にですね、インターネット上で内容が公表されております。で、今順次ですね、全国の高校にその教材が配布されております。12月中には配布が終わるというふうに情報としてはもらっています。今議員がですね、指摘された通り、今小中向けのそういうものはありません。義務教育課程においてはですね、指導要領に基づいて今質問のあった通り、小学校では社会は3年から始まりまして、地域の関係それから歴史の関係というふうに進んでまいります。それで、ですね、早めのその教育というふうなことでありますが、その文科省がですね、副教材として提供している文章の中に、選挙管理委員会と連携した模擬選挙や模擬議会などの実践的な学習活動のこう紹介というふうなことがあります。で、これを受けてですね、中学校でも早めの活用をということで検討している自治体もあるようです。総務省とですね、文科省それぞれの動きをこう見極めながら、あと選挙管理委員会とですね、情報交換を、交換をしながらですね、選挙制度のに関する出前事業とか、 模擬投票などについてですね、総務省の考え方、それから文科省の動きなど指導もあると思いますので、それを見極めながらですね、情報交換をまずやっていきたいなというふうに思っております。以上です。
はい、議長。
地盤中村議員。
はい、はい、他庁での取り組みを調べてみると、歴史の人物や各国の大統領などを候補者に見立てて、公約などを調べて模擬投票をしたり、小学生には同じく対象をキャラクターにしたり、ユニークな活動で選挙を身近に感じてもらえるように指導している学校もあるようです。陸別中学校では今年から土曜授業を取り入れ、町内のいろいろな業種の人を招いて講演や体験学習など、子どもたちの心に響く学習を行っています。その一環でぜひ選挙のことも取り扱っていただきたいと思います。できることならこの場で子ども議会を開いて、中学生と行政と町づくりや地場産品の商品開発など意見交換のする場を開催するなど、政治に興味を持つきっかけができれば、陸別が目指すキャリア教育にもつながりますし、今まで議会に足を運んだことのない方も傍聴に来るきっかけができれば、陸別の行政にも関心を持っていただけると思います。それと最後に一つ、18歳から選挙権が与えられるということは、選挙活動もできるということですので、悪い意味で言うと利用されたり、知らないうちに選挙違反をしてしまい処罰される恐れもあります。子どもたちの将来に関わる大変なことなので、子どもたちはもちろん町民全体で取り組んでいかなければいけないと思います。それには町の人と子どもたちが関わる場が必要だと思います。自治会の行事なども、子どもが小さいときはお父さんやお母さんについてくるので顔は分かりますが、中学生高校生になったら全く分からないということをよく聞きます。自治会活動などで積極的に学生の参加の声掛けをしたり、陸別には48回も続く町民運動会もありますので、子どもの少ない自治会もあるとは思いますが、10代の子どもたちも参加しやすい種目を検討してみてはどうかと思います。このようなご近所のコミュニティが安心安全な町づくりにもつながると思いますが、お考えをお伺いいたします。
はい、議長。
吉田教育長。
はい、1点目の件につきましては、先ほど答弁 しました通りですね、選挙管理委員会という行政機関もありますので、そちらの方と情報交換、しながらですね、検討していきたいというふうに思っております。それからですね、2点目の地方自治とに関することかなと思いますけれども、実は今年から始めている土曜授業の中で、最終日、10回目の最終日でありますけれども、町長をですね、講師に招いて、授業を1個、設けております。その他にですね、創生会議のプランの中にもありますけれども、小中高校生とのですね、対話集会というふうなことで、今年度中にですね、町長との対話集会というふうなことも今予定をしているところであります。あと3点目でありますけれども、私もその、三世代交流というふうなことで、陸別の子は陸別で育てるというふうな教育理念の下で、充実を図っていきたいなというふうに考えております。具体的にですね、ただいま質問のありました、町民スポーツレクですか、町民スポーツレクなどでの、小中学生の参加種目を検討してはというふうなことであります。 今今年がですね第48回を終了することができ終了というか正解に終えることができました。2年後には第50回という半世紀に至る回数になります。それに向けてというか、そしてさらにですねその後の運営も含めまして、ただいまの質問によることについてはご意見をですご意見としてですね、お受けさせていただきたいなと思います。以上であります。
はい、議長。
一番中村議員、
前向きな答弁ありがとうございました。ですね、次にリコーダークラブの全道大会出場の行政報告を受けまして質問させていただきます。陸別リコーダーアンサンブルクラブが結成されて10年になります。今まで小学生、中学生と希望者を受け入れて熱心な指導のもと8回の全道大会出場と1度の全国大会出場の権利を得ましたが、この年は震災の影響で大会が中止となり出場はできませんでした。全道大会ではどれも金賞、銀賞、特別賞など優秀な成績を収めて他の市町村からも一目置かれている存在であります。町内外でも出向いてコンサートを行ったり活発な活動が町民にも広く知れ渡っていると思います。クラブの形態はスポーツ少年団と同じく育成会を持ち総会を行い会費で運営しています。文化協会には加入していますが、スポーツ少年団のように活動資金や人数割の助成はなく、自分たちの会費だけで賄っている状況です。今、陸別町にはこのように活動している文化系の団体はリコーダークラブしかありませんが、文化系の少年団として他の少年団と同じような待遇にする考えはありませんでしょうか。それと現在使っている楽器については個人のものと学校のもの、あと合奏で一番大事な大きいリコーダーに関しては指導者同士のつながりで他の学校から借りてきています。これももし借りられなければ演奏が成り立たないということになりますから、活動していく上でのサポートも必要ではないかと思います。そしてこれからも続けていけるように指導員の確保などの協力についてお伺いしたいと思います。
はい、議長。
野下教育長。
まず1点目のですね、スポーツ少年団と との関係でですねの質問であります。このことについてはですね、文化少年団という表現が適切なのか分かりませんが、今文化協会に属して活動していただいております。同じ子どもたちのですね課外活動の環境の充実をさせていくという観点、それからスポーツ活動全般の活動状況の充実を図るという観点をですね、合わせまして、今後、検討してまいりたいというふうにまず1点目については思っております。それから、2点目の楽器のことなんでありますが、まず楽器に対する支援に対しましては、固有のですね、備品、購入というふうなものに対しての援助をする制度は、現在のところありません。ただですね、今大きいものというふうなことでの質問であります。備品ばかりでなくてですね、詳しくちょっと把握をしてい、くために、活動内容も含めまして、詳しく今後把握をしていきたいなというふうに思っております。それからあと指導者というふうなことでありますけども、 まあ、私も教育委員会の方を担当いたしまして、まあ、体育関係それから文化関係それぞれ、まあ、指導者もさることながら会員の高齢化っていうか会員のなかなか拡大っていうか減少になっていくということで継続が難しいということで悩んでいる団体も少なくはありません。このことについてはですね、リコーダーアンサンブルクラブに限られた問題ではなくて、少年団の多くの団体が、まあ、抱える不安でもあるかなというふうに認識しております。それと人材の問題ですけども、まあ、市町村の大小に関わらずですね活動が継続していくには必ずこうぶつかる問題であるのかなというふうに考えております。今ある環境とですね、の中で、まあ、最大限の支援というか努力をですね、考えていきたいなというふうに思っております。以上です。
はい、議長。
1番中村議員。
はい、今子どもの課外活動の支援のお話と少年団の話が出たのですけれども、今子どもの数が少なくなってきて団体スポーツの活動が難しい状況になってきています。先日の中学校の報告では野球部の募集を中止すると聞きました。部活動に入っていない生徒が 25% と、入りたいけれど自分に合うものがないというのも現実だと思います。もちろん中学校の部活は体力だけではなく、精神面でもたくさんの成長が見られるとっても大事なことだと思います。それでもこれ以上学校としては部活動を他の部活動を増やすことは難しいと思いますので、少年団の募集を中学生まで広げるような、まあ、一部ではそのようにしている少年団もありますが、中学生だから仮団員のような形ではなく、しっかりと後輩を指導できる先輩となれば、少年団の力もつきますし、中1ギャップなど、子どもたちの問題の解決策の一つにでもなるのではないかと思いますが、お考えをお伺いいたします。
はい、議長。
野下教育長。
ただいまの質問でありますけれども、本年ですね、1月27日に文科省の方から、小学校、中学校の適正規模、適正配置等に関する手引きというものが示されております。その中で小規模校におけるメリットの最大化それからデメリットの緩和というふうなことも示されております。先ほども言った通り陸別の子は陸別で育てる陸別ならではのその小中の連携のあり方というふうなことを、進めていこうというふうに考えております。実際にですね今中学校の部活の内容等も今質問の中で示されておりましたが、課外活動の部分とそれから学校教育課程における活動という、まあ一つのなんていうんですかね、区分というものが一つあるかなというふうに思いますし、で今実際にですね、今現実に小学校の少年団など指導に当たられている方々、それからそれを支えているというか、保護者の方々がいらっしゃいます。そういう方々の意向も踏まえながらですね、して学校という教育課程の組織というふうなことを双方ですねのあり方も含めて現状を踏まえながら検討していかなければならないことなのかなというふうに思っております。まあ、いずれにいたしましても陸別町に を受ける教育のですね、学校教育の メリットの最大化とデメリットの緩和というふうな考え方のもとで、陸別ならではの連携の在り方を、検討していきたいなというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
一番中村議員。
子どもたちが健全に健やかな成長を願うのは私たちも皆同じ気持ちだと思いますので、これからも最大限の努力をよろしくお願いいたします。これで質問終わります。
はい、
野下教育長。
ただいまの、質問の趣旨にのっとってですね、学校教育、小中連携、そして、子どもたちの、未来に対して責任のある教育を担っていきたいなというふうに思っております。以上であります。